パワーナインラジオ。この番組はパワーナインゲームズのナインが好きなことを好きなように好き勝手に喋る番組です。というわけで皆さんお久しぶりです。結局またね、1ヶ月ぐらい空いちゃいましたが、いかがお過ごしだったでしょうか。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。ということで、もうね、このラジオをよく聞いてくださってた方は、なんとなく、気配を感じている方と思うんですが、ちょっと、今日はですね、久しぶりにちょっとね、収録環境がちょっと違うなというところで、ちょっとくぐもった感じでね、聞き取りづらい感じの音になってるかもしれませんが、まあ、ちょっとこのままで今日はね、行きますね。ちょっとエフェクターかかってると思ってね、いただければね、いいかなと思うので、ちょっとこのまましばらくね、収録を続けたいと思うんですけども、いかがお過ごしだったでしょうか。もう一月経っちゃうんですね。早いっすね。結構もうちょっと、こまめに収録できたらな、みたいな気持ちはあったんですよ。その、喋りたいことはちょろちょろね、あったりして、最近だとその、まあ遊んだゲーム、デジタルゲームになっちゃうんですけど、スチームっていうパソコンでやるそのフォーマットっていうかなんていうの、スチームのゲームで、Into the Breach っていう最近出たばっかりのゲームがあるんですけど、それがですね、まあ、ちょっと話題になってたんで遊んでみたら、非常に面白くて、まあシミュレーションゲームなんですけど、まあ 8×8?10×10 ぐらいのマスで、まあ自分の操るユニット3体で、街のなんかマスがあってね、ビルが建ってるようなマスがあって、それと別にモンスター、本当にモスラみたいなとかでっかいダンゴムシみたいな感じのモンスターが湧いてきて、それが街を攻撃するのをうまく防ごうみたいなのを繰り返していく、すげえシンプルなゲームなんですけど、Into the Breach非常に面白くって、そのモンスターが湧くで出てくると、でモンスターが先に移動して、移動した後攻撃予約をするんですね。で攻撃予約が見えてる状態で自分の3体のユニットを動かして、こうそのモンスターたちを攻撃して、それをうまくその街を攻撃しないようにするんですけど、ちょっとそこに一つミソがあって、攻撃した時にダメージを与えながら一マス奥にプッシュ押すとかね、あとその爆弾みたいに、あるマスを攻撃するとその周り周囲4マスが爆風でプッシュされるとか、そういう攻撃方法を自分のユニット3体が持ってるんですよ。でそれがあるんで、その目の前のビルを攻撃しようとしてるモンスターを横に一歩動かすと空振りさせたりとかね、あとそのさらにその横に別のモンスターがいるから同士打ちをさせたりとか、でさらに次のターンにモンスターが湧くところ、地面からボコボコって出てくるところっていう場所も予約として表示されてるんで、攻撃して押すことでそのマスの上にモンスターを動かすと、そのちょうど次のモンスター、次のターンにモンスターが出てくるはずのところっていうのはその蓋されるので、それでモンスター出てこないとか、さらにその上に乗ってるモンスターにダメージが当たるとか、まあそういうことがうまくね、パズルになっててですね、うまくモンスターの攻撃予約を見てそれをずらす、ね、さらに攻撃してダメージを与えて倒していくみたいなことが、非常に小気味良いちっちゃな詰め将棋的なパズルになっていて、それをずっと繰り返していく、すごい面白いゲームなんですけど、まあ面白いですね。で、そこら辺の話とか、例えばね、もうちょっと膨らましていろいろ話したりとか、したかったんですけど、まぁ、ちょっとね、収録がやっぱりなかなかできないと。まぁ、我が家にはその3歳の長男と0歳の、赤ちゃんがいますから、その2人が、まぁ、夜ね、寝静まった時にやりたいんだけど、寝静まったっつってもさ、こんなに、まぁ、僕、バーって喋りますから、やっぱ音がね、その喋りの音で子供が起きちゃったりすると、せっかく寝かしつけたのがそれで無駄になっちゃうじゃないかと、ね、いうのがあるんで、まあ、なかなか夜できないわけですよ。じゃあ今日はどうしてんだと、ね、今日はなんでお前こんな喋ってんだと、で前 収録もなくこんな話をしたんですけど、前回はたまたま嫁さんが3歳児も0歳児も連れて嫁さんの実家の方に、ちょっと行ってたとね、いう、タイミングでお家で撮ってたんですよね。今日は0歳児も3歳児もね今寝かしつけしたばっかりなんで、じゃあこれで喋ってね、こんなに喋ってたら起きちゃうんじゃねえのね。だからやっぱりこうね、しょうがないんですけど、防音性の優れた部屋があるといいわけですよ。やっぱりそのだから普通にさ、うち別に大金持ちじゃなくてただのマンションの一室ですから、その防音性の優れた部屋っていうのはまあないわけですよ。そのカラオケボックスの部屋みたいなわけないわけですよ。でやはりですよ、しょうがなくどうしようもなくて行き着くところはお風呂っていうねお風呂で、お風呂って皆さんあんまご存知じゃないかもしれないですけど、その湯気とか出さないためにユニットバス的なものってそのユニットが密閉されてるわけですよね。お風呂の部屋ってあんまり温度下がんなかったりするじゃん。あと換気扇回すとその換気扇ですごい乾いたりするじゃん、洗濯物がだからその気密性が高いわけです。だつまり逆に言うと音もあんまり外に出ないんですよね。ちゃんと防音性が我が家の中では一番高い部屋なわけです。だからわけでこう収録するのにやむを得ずお風呂で今日は収録しておりますということで、皆さんお久しぶりの、お風呂会になってしまいましたもう分かってんよ、引っ張んなよって、これもう聞こえるぐらいですけど、お風呂です。すいません、全裸です、いいおっさんがね全裸で収録してるってことがどれだけアピールになるのかというと逆アピールにしかないと思う、なんないと思うんですけど、まあ久々のお風呂会というわけで、ここならこんぐらい喋って も、まあ、誰も怒んないと、誰にも聞こえないと、で聞こえるのはむしろリスナーにだけみたいな、何うまいこと言ったふうになってんだよみたいな感じですけど、だんだん調子が出てきた感じなんでこのままいきますけど、そんな感じで、久々に、収録ができましたよというところでした。でもねちょっとあれにねネタ的に挟んじゃったんですけど、 Into the Breach っていうのも本当面白いんで、ぜひおすすめです。で今言ったイントゥザブリッジ、その敵が攻撃予約をしたところから動いて自分たちのユニットを動かして倒してみたいなのを繰り返していくんですけど、すごい面白いというか解決をしているところが一個あって、そのマップとモンスターの枠ところとかもろもろがランダム生成なんですよね。ランダム生成というか、その都度その都度新しく生成したマップにモンスターの配置も生成している。で、なんだけど、まあ、どういううまいロジックをしてるかわかんないですけど、かなりいい難易度で毎回毎回作られてくると。これがですね、実はすごい肝で、デジタルゲームが今直面している問題って、すごい難しい、ここの一手間違えなかったから勝てた、みたいな面を、こう、ゲームデザイナーが緻密にデザインしたとしても、それがウィキに攻略が載ってこここうするとクリアできるよっていうと、もう盲目的にそれに従うだけでクリアできちゃうから、その謎と細かい謎解き系のゲームってユーザーが自分でフェアな精神を発揮してウィキを見ないとかしない限り、もうただの作業に速攻で落ちるんですよ、成り下がっちゃうんですよ。ところがそのイントゥーザブリッジはそのゲームステージの生成とエネミーの生成、場所生成とかがランダムじゃなくてそのゲーム内のロジックによってるから、ウィキを見ても一発攻略法が分かんない、つまりプレイヤーの脳みそをちゃんと働かせないとクリアできないよっていうのが保証されてるというか、まあ、ちゃんとできてるんで、そこがすごいなんか今のデジタルゲームの問題を実は解決しているところで、すごいいいんですよ。まあ僕みたいなね、ゲームマニアックバカはどっちにしろウィキ見ないので、そういう意味では変わんないんですけど、昨今のゲーム、デジタルゲームのよく直面している問題の一部をすごい、うまく解決しているゲームだったりするんですよね。うん、まあ、そういうのも含めて非常に評価が高くて、 シミュレーションのデジタルゲームで、まあ、名作っていうとシビライゼーション4とかあるんですけど、ね、あれもあと一ターン、あと一ターンって気づいたら夜が明けてたみたいなことをよく言われるゲームなんですけど、そのイントゥーザブリーチも、まあ、そこまで中毒性高いか人によると思うんですけど、かなりねあと一ターン、あと一ターンって気持ちでなかなか、終わりどころが見つからないような感じのすごいいいゲームです。まあ、下手、俺みたいに結構下手ですとかなり簡単に全滅したりユニット死んだりして、ああもうやめる、やめるわこんなクソゲーっつってもう一回スタートみたいな結局続けてんじゃんみたいな感じありますけど、そんなんだったりしますね。なんでぜひぜひおすすめです。でまあうちのこのお風呂収録も普通に続けてますけど、あのまあ、3歳児0歳児がねいるとなかなか仕方なくてこうせざるを得ないんですけど、まあ、3歳児とかも0歳児もだんだんあの育ってきてましてね、もちろん当たり前なんですけど、0歳児今3ヶ月ちょっとくらいかな。で、あのなんか喃語で、喃語っていうんですけども、バウバウバーみたいな喋るようになってきましたね。あとやっと寝返りができるようになって、その自分の力でうーんこてんって転んひっくり返ってうつ伏せになって、ええうつ伏せになった、戻れない、みたいなやつを今まさしくやってるぐらいですね。うつ伏せな、うつ伏せっていうか寝返りできるの早いなと思って、いや長男の時もこんなに早かったか分かんないですけどね。長男の方はもう元気で、もうね、前も言いましたけど、僕が録画してるアニメをね、プレステ4でのトルネで見たりとかして、だがしかしとかね、あと、宅飲み、3歳児が家でお酒を飲んで楽しむ、お姉さんたちが楽しんでるのを見て楽しんでるっていうのはちょっと刺激もしてますけど、宅飲みとかね。あと、つい最近、カードキャプターさくらクリアカード編を録画してたら、すごいハマったらしくて、お父さん、さくらの新しいの撮って、撮っといて、とか言ってね。で、今日見たのは、さくらは変身しなかったけど、もしかしたら次変身するかもしれないから、って言ってて、なんかわかんないですけど、どこで学んだか知らないですけど、魔法少女的なものは変身するみたいなのをどっかで学んだらしいんだよね。でも冷静に考えるとカードキャプターさくらって変身しないんだよね、あれ。杖が大きくなるけど魔法唱えて。でも服装はあれ、変身じゃなくて友よちゃんのお手製ですから、変身はしないんだけど。うちの子供がいつね、さくらは変身しないんだってことを学んでくれるのか楽しみにしてるんですけど。まあ、カードキャプターのクリアカード編をね、見たりしてますね。あとは、歌がね、好きで3歳の長男。で、僕が持ってる iPhone の曲を覚えて、なんか歌ったり、なんか俺の知らない歌を急に歌ってたりするわけですよ。その、iPhone の中入ってた、イエモンのラブラブショーをなんか気に入っちゃって、ラブだー、ラブラブショーみたいなの歌ってたりとかして、かわいいなーと思ったんですけど、先週じゃない、もうちょい前のなんか週末に俺が起きたら、もう3歳児とお母さん起きてて、でリビングで子供が元気に歌ってたんですけど、なんかすげえそれびっくりしたんですけど、こう歌ってたのがなんか、お父ちゃんビンビンビビビンビビンビンビンビンビンビンビンビンビンビン、何ってそれ、あれ、ビンビンビキビキラジオの主題歌みたいな、そんな主題歌なかったはずだけど、みたいな。ビンビン、えどこでお前その歌を覚えてきたみたいな。もう急にね、朝の俺の寝起きですよね。寝起きだからさすがにちょっとビンビンな要素もなくはないけど、俺、お父さんもね、ないくはないけど、朝ビンビンな気もしなくもないけど、急に寝起きに、ビン、ビンビン、ビンビン、ビビビン、ビビンビンだよーって言われて、どんな、どこで歌、覚えた歌やねんと思ってね。それを俺に歌ってるのを見て、別にうちの奥さん全然下ネタ系ダメなんですけど、全然スルーでニコニコして俺たちの方見てるんで、こ こう分かんねえなと、このビンビン、このビンビンなんだって、そう、あの、だからそれ何の歌なの、な、何のどこで覚えた歌なのって言ったら、お豆戦隊ビビンビンだよって、お豆戦隊ってビンビン、お豆、お豆戦隊ビン、お前は本当どこで覚えてきたそれみたいになって、お豆戦隊ってさ、お前さね、でビビンビンってビン、そんなビンビン言われたら教師じゃないんだしみたいな気持ちだってすっごいね戸惑ったんですけど、どうやらどうやらあの子供番組ね、お母さんと一緒かなんかの歌で本当にあるんだと。でお豆戦隊ビビンビン、連載に関してはダダンダーンじゃないですよ、勇者ダダンダーンの方じゃなくてビビンビンの方ですけど、ビーンってさ、ビーンズじゃん、ビーンズの方じゃん、ビーンズビーンズビンビンビーンズビビンビーンズじゃん、別にそのビンビンビンビンしてるのはビーンズの方じゃんでお豆戦隊ビビンビーンで、そのお豆の形をしたその大きな被り物をした歌のお兄さんとかがあの戦隊もの風にやってるお豆戦隊ビビンビーンっていう歌ですね。本当にあるんです、本当にあるんで、これは僕の創作じゃないんです、僕が持ってるわけじゃないので、ぜひあのリスナーの皆さんね、あのお子さんをお持ちじゃない方はちょっと確認して、僕があのなんか急に変態、僕がすごい変態なわけじゃないってことをちょっと確認していただきたいんですけども、あのお豆戦隊ビビンビーンの歌をあの起き抜けにね、あの聞かされた時の、お父さんの気持ちっていうのをちょっとね、あの共有したかったなと思っていや本当にあるんですよ、本当にあるんで、ちょっと確認だけしていただければ幸いですっていうところですね、はい。まあ、そんな感じでね、子供元気に育ってますはい、なんでね、あの今後もちょっと子供絡みで面白いことがあったらちょっとお伝えしていきたいなと思うんですけど、あとはその別に子供向けというわけじゃなくて、録画して面白かった、最近見て面白かったのが、まあ、今期あの4月からのアニメがいろいろ楽しいのがいっぱい、楽しそうなのがいっぱいあるんで、いっぱい録画してるんですけど、まあ、シュタインズゲートゼロのアニメがあるんで、そこが一番僕楽しんだったりしてるんですけど、シュタインズゲートゼロのやつ、実はゲームの方をやらずにスルーしちゃったんで、アニメがすごい楽しみで、楽しみにしてるんですが、まあ、それともかく、たまたま録画した、ちょっと気になったんで録画したのがあって、BS 日テレで放送されてるんですけど、絆愛のビートスクランブルっていうね、いわゆるバーチャル YouTuber って皆さんご存知ですか、あの YouTuber っていうじゃないですか、ヒカキンさんとかね、セイキンさんとか、なんで兄弟を紹介してこない、 はじめ社長だっけとか、ああいう YouTuber っていう人たちがいますけど、バーチャル YouTuber っていうのは、3D のキャラクターを作って YouTuber が喋るのと同じのに、まあボイスチェンジャーしてんのかな、してない人もいると思うんですけど、人が喋るんじゃなくて 3D のキャラクターが喋ってるみたいなのをやる YouTuber の人、バーチャル YouTuber っていうんです、ざっくり言うと。で、そのバーチャル YouTuber で、有名な方の絆愛っていうキャラクターがいるんですけど、その絆愛が冠番組をやってると、 BS 日テレの絆愛のビートスクランブルっていうんです。で、バーチャル YouTuber の YouTube の方を僕あんま見てなかった、ほとんど見てなかったんで、まあバーチャル YouTuber ってどんな感じなのかなと、まあちょっと、まあ、流行りもんだから気になるなみたいなこともあってちょっと録画したんですけど、いや、あの、ね、面白かったです。このうちのね、合わないラジオを聞いてくれてる方好きだと思う、あの絆愛なんで、 BS 日テレの絆愛のビートスクランブルちょっと録画してみても、あの見てほしいんですけど、あの俺の感想と近いかが知りたいだけなんですけど、あのね、ノリがすごい、あのね、深夜ラジオとか水曜どうでしょうとかのノリだ、あれバーチャル YouTuber 絆愛は少なくとも、絶対好きだと思う そこら辺が好きな人なんかね、やたらテンションが高くてアホ気味でもう軽く何でもありでなんかすげえバカなこと言ってるみたいなのがね、あの躊躇なく繰り広げられるんで、あのちょっとね、あのチェックしてみてはいかがでしょう。あの絆愛のビートスクランブル第1回が VR で、昔の東京オリンピック会場周辺を VR で再現しようとされてる方、まあ有名なコンテンツデザイナーの方で、すみません名前を忘れしてるだけなんですけど、がゲストとして出てくるんですけど、そのゲストもリアルな人間じゃなくて、もっとポリゴン我々ななんかキャラクターとして出てきて、それと、絆愛のモデルが、クロストークするんですけど、それがね、面白かったっす。なんで次回第2回も気にしてるんですけど、それも面白かったっすね。なんでぜひね、ちょっとそこら辺はリスナーの方でね、これ聞いて気になって見てみましたって人もしいたら、絆愛のビートスクランブルが面白かったかっていうか、好きなタイプのノリだったかみたいなことがちょっとね聞いてみたいんですよね。これちょっと逆にそのビートスクランブル、絆愛のビートスクランブル見て、絆愛の普通の YouTube の方もっと見てみようかなみたいな気持ちになっちゃいましたね。まあそんなちょっと今期の他のね、面白そうなコンテンツアニメとかもうちょっと見次第またその話とかしてみたいなと思うんですけど、まあそんなこと言ってる間にもう4月ですから、もうすぐに迫ってるものがあるだろうと。何かというと、まあ、ゲームマーケットですね。ゲームマーケット2018春、まあ、大阪の方は僕はまあちょっと、まあ、子育ての都合上行けなかったんですが、ゲームマーケット春は次は、5月の5、6で、5月の5の土曜日の方にですね、ちょっと、まあ、単純に遊びに行こうかなと、まあ、パーナーゲームとしては出店はしてないんで単純に遊びに行こうかなと思うんですけど、なのでカタログをですね、買ってまいりました。今回カタログいいですね。2日間開催なんだけど、カタログ買って一番後ろに、入場パスとの引き換え券っていうのがついてて、だから5日6日どっちに行ってもよくて、で後ろの引き換え券を渡せばどっちでも入れるから、どっちか入れるから。で両方もし行きたいっていうお客さんとしてね、行きたい人がいたら、もう一冊買うのかな、まあ多分当日券、入場券も売ってると思うんで、カタログはこれ一冊買って、もう一回5日に行って6日も行きたいってなったら、会場で多分入場券だけ買えば済むんじゃないかなって気がするので、非常にこの仕組みいいと思います。カタログを先に買うときに、どっちかの日って決めなきゃいけないのは辛いし、で、まあ行日入場で、でもまあ、お客さんとしてはいいのかもしれないけど、まあ要するに先に買うときに悩まなくていいんで全然いいですねって思いました。はい。で、カタログパラパラ見てたんですけど、なんかあれですね、もうサークルが多すぎてさ、もう絶対もう目立とうとか無理っていうレベルにもうなりましたね。まあ前回からそうっちゃそうだったんですけど、どんどんなりましたね。でなんかちょっと個人的に気になったサークル気になったっていうか心配っていうか分かんないですけど、サークルがちょちょあって、2日目の E61 に出展されるブレストアドベンチャーさんっていうサークルがあって、多分これは初めて出展されるサークルだと思うんですけど、書いてあることが、博報堂という広告会社の人材コンサルティング部門の有志チームですと。で今回誰でも簡単に博報堂流のアイデア会議が体験できるボードゲームを作りましたって書いてあるんですけど、これは博報堂の、これ難しいですよね、これ読み解き方が。博報堂がっていう会社を背負ってブースを出してるのか、それともこの有志チームの人がとりあえずまあそうだと思うんだけど、とりあえずブースを取ってゲーム作ったから出してみてんだけど、自分の所属してる会社の名前をフル活用してるっていう、まあ多分後者だと思うんですけどね。 ポーだいいんですかね、あの会社名をなんかこんな感じで使うのはなんか社内で怒られなきゃいいなぐらいの話なんですけど、いうのとか、あとその別に次のは怒られる案件じゃないと思うんですけど、同じく2日目の F17 ですかね、スタートアップファウンダーズさんっていうのが、IT ベンチャーの中の人が作るスタートアップ創業ゲームって書いてあって、で、まあ、ちょっとそのたまたまこの2サークルで思ったんですけど、そのなんですかね、例えばその会社創業ゲームですって俺が例えば作ったとして、初参加です、会社創業ゲームを作りましたみたいなサークルカットだったら、多分俺すごいどっちかっていうとスルー気味だと思うんですよね、そういうのあったとして。サークルカットで、そこにやっぱりその IT ベンチャーの中の人が作るとかね、この博報堂という広告会社の人間です、博報堂流の会議ができるやつを作りましたとかでなると、やっぱ目引いちゃうし気になるんですよ。まあ会社の許可取ってんのかなって気になり方もありますけど、それとは別で、あ、どんなのなんだろうなみたいな興味の引かれ方をやっぱりしちゃうんですよね。だから、ネットとかさ、あのフリーランスの人とかでたまに言われるその自己アピールをうまくしているみたいな評価の仕方もできるし、とはいえそのゲームの出来に対してさ、別に、何ら保証するものじゃないじゃん、博報堂の人間ですとか、あの IT ベンチャーの中の人が作ってますとかってことは、別にその完全 なんかゲームの中身が絶対面白い保証なわけではないじゃん。まあ博報堂だからすごいみたいなもちろんあると思うんですけど、だからなんつうかね、まあ、そういう風にやることで当然目を引いて、俺もこうやって喋ってるわけですから、目を引いて気になって喋ってるわけですから、目を引く効果ってのは絶対あるんだけど、そのゲームの中身の話とはまた別の話だったりもするんだよなーっていうので、まあちょっとなんていうかね、これ難しいですね、少しモニモニしたんですけど、で例えばなんですけど、別のところで1日目の I の17かなに研修ゲームのチームファシリテーションラボさんっていうのがあって、そちらもその授業や研修で使えるオリジナルカードゲーム作りましたっていうのを書かれてるんですけど、やっぱりその最初に紹介した博報堂云々であったり IT ベンチャーの中の人が作る云々っていうのと比べると、どうしても目を引かないというか、先に紹介した2つの方が目を引いちゃうっていうのは、まあどうしようもなくあるな。だから、言い方を変えると自己アピールがうまいなみたいな話なんですけど、ただまあその僕自身はなんか特にね、あの大学中退した俺が作ったドラフトゲームみたいなことやったことないですから、それむしろアピールとして失敗してますからみたいなことを考えると、そのなんつうかね、どう言えばいいんだろうね、その俺自身はクソゲーマーですから、めちゃくちゃコアゲーマーですから、どっちかといえばもうゲームの中身で勝負してほしいみたいな気持ちがなんかやたら強いんですよね。そういう意味ではゲームの中身と関係ない自己アピールみたいなことでやっぱり目を引いちゃうっていうのはうまいんだけど、なんつればいいんだろうな、あれと似てんな、これちょっとした愚痴じゃないですけど、なんかそんなことないよっていう人がいたらそれはそれで言ってほしいんですけど、小説とか文学賞とかの方の話になっちゃうんですけど、本当にうまい小説家、架空の物語を書いてそれをみんなが読んで楽しませることができる小説家っていうものの文学賞、新人賞みたいなものって、まあ、これは僕が勝手にうがちすぎだから、それはそれでそうしてきてほしいんですけど、もはや特に人生経験のない人が想像で書いたそこそこ面白い物語みたいなものって、物語単体として、評価されづらいんだなと思ったことがあるんです。というのは何かというと、小説自体も決してつまらなくはないんだけど、自分はお笑い芸人で、 お笑い芸人のことを書きましたって小説だとか、自分がいやシングルマザーで子供を育てていて、その子供を育てることに関する物語を書きましたとか、その物語、純粋な物語部分を評価するんではなくて、それを書いた本人の経歴だったり経験だったりバックボーンがあるよっていう裏付けをすることで、初めてその物語だって、小説だから面白きゃいいと思うんですけど、その面白いっていうのが、なんて言えばいいんだろうな、純粋なエンターテインメントじゃなくて、ちょっとなんか、教育要素があるというか、そういう風に感じることが先入観を持つことができてしまうことによって、なんか評価値が変わるみたいなことが、小説系のところサイドで結構あるんですよ。本当に人生経験で特殊なことをしていない人が面白小説を書いた場合、本当にラノベとかね、エンターテインメントよりだったら許されるんだけど、文学によれば近くなれば近くなるほど、本人の経験に近いものを出さないと、なんか出さないと評価されないですよね。出してる方が評価されやすいみたいなことがね、すごい散見されて嫌になったことがあるんですけど。なんかね、行き着くところあれだなみたいな気持ちをちょっとね、感じましたね。これ難しいな。これ伝わってるかわかんないですけど。なんで、これ、まあ、あくまでアナログゲームはエンターテインメント、純粋なゲームですから、ゲームとかエンターテインメントだから、まあ、全然大丈夫だとは思うんですけど、いわゆる何かしらの肩書き経験、作者はこういう人物です、みたいなことと、そのアウトプットが近しい、もしくはなんか影響を受けて裏付けがあるんじゃないのって思わせることがすごく強いみたいなことになると、ちょっとね、どんどんつまらなくなっちゃうんでなーって気持ちはします。まあなんだろうね、まあ自己アピールがうまいって話にまた戻ってきちゃうんだと思うんですけどね、単純にね、まあ、使えるアピールできるものは何でも使おうみたいな話ではもちろんあるんですけども、なかなか、まあ、ちょっとこの、すいませんね、取り留めなくなったね、モヤモヤがうまく伝わるか分かんないですけど、まあ、まあそんなこと関係なく、他に気になったゲームマーケット春の話で言うとですね、1日目2日目両日出ていらっしゃる A28 のエンゲームズさんかな、こちらの紹介に書かれているのがすごい気になったのが、ペーパーテイルズ日本語版の先行発売予定というのが書かれてまして、ペーパーテイルズって何かっていうと、アイワーズゲームさんが作られたボーパルスっていう名作ドラフトゲームがあるんですけど、それの海外出版社版といえばいいんですかね、リメイク版といえばいいんですかね、がペーパーテイルズですと。というわけで、ペーパーテイルズが、ただ日本語版が流通全然してないし、いつ来るんだろう、本当に来るのかぐらいのね、待ち焦がれてたんですけど、どうやらゲームマーケット春の方で、予定って書いてあるのがちょっと不安なんですけど、どうやら日本語版が来るっぽいということなんで、日本語版、完全日本語版じゃなくて、なんか日本語パッチをつけた海外版かもしれないですけど、まあ、それでも全然構わないんで、これは見逃せないなと思ってます。で、その、ボーパルスをそもそも作られたアイワーズゲームさん自体も1日目の J59 でね、アイワーズゲームさん取られてますんで、まあ僕も1日目にね、遊びに行くつもりなんで、ちょっと、ブースの方を見させていただいて、なんか新しいものがあれば嬉しいなみたいな気持ちでいたりしますと、はい、あとこれも1日目だと思いますけど、 B22 の佐藤ファミリアさんとかね、初めてモックアップの新版、もう出されるということなんで、そちらもチェックして見に行こうかなと。で、ゲームのこのカタログをさ、やっぱ全然見切れなくてさ、もっといろいろあるんですよ。こう、紹介片っ端からしてたらいくらでもできるんですけど、とりあえず今日はこんなとこっていうぐらいにしとこうかなと思うんですけど、ゲームの前、まあ、とりあえず月1収録で考えると、もう次はゲームマ後になっちゃう気もするんですけど、まあ、なんとかその前、ゲームマ前にもう一回やってね、カタログ洗って、なんか、気になったところザラザラ言うみたいなやつやりたいですけどね。はい。まあ、そんなとこでしたと。 で、もうちょっとね、自分の退路を断とうみたいなことでも含めて、パワーゲームズの活動みたいな話をちょっとしたいんですけど、ゲームハルは今回お休みですと。で、ただ、次のゲームマーケット秋には出たいなと思ってまして、で、まあ、ちょっと準備を始め、ゆるゆると始めましたっていうところですってどうですかね。なんでちょっともうちょっとして、これはまあ言っても大丈夫だろうみたいになったら、そろそろこんなことしようと思ってますって話をしたいと思いますので、まあ、次回ぐらいに言えたらいいねと思います。はいね、ちょっとまあ活動が、まあ、随分できなくて再起動なんで、まあ、再起動にふさわしいって言うと変ですけど、まあ、もう一回再始動みたいな感じのタイトルで、まあ、やれたらなーってちょっと思ってますと。まあ、なんでね、まあ、それが、その準備がうまくいくかも含めて、まあまあ、ちょっと、情報をね、出していきますんで、お楽しみにって言っていいのかな？お楽しみに。はい。いうところでした。というわけで今回も、ちょっと長々と耳をお貸しいただきましてありがとうございました。反響でね、これエコーでね、ナチュラルエコーでね、ちょっと聞きづらかった部分もあるかと思うんですが、すいません。というわけで久々のパワーナインゲームズのパワーナインラジオでしたと。ということで次回は、1ヶ月更新だとゲームマーケット春終わっちゃうんで、春前に、なんとかやりたいなと思っておりますので、よろしくお願いしますと。というわけでお相手はパワーナインゲームズのナインでした。ではですね、もうゲームマーケット春近づいてきてますので、ぜひね、皆さんもサークルカタログ買って、カタログ見て、なんか全然わかんねえよっていうところまで、一緒に感じていただければなと思いますので、よろしくお願いしますと。で、また次回は、まあ、ゲームマー春前に撮れたらいいなっていうところで。では